もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
81歳になる父のことでご相談したいんですけれども、
はい。あなたはおいくつ？
私は46歳です。
46歳。
はい。
ご結婚されてます？
はい、しております。
と、ご主人はおいくつ？
主人は42歳です。
42歳。で、あなた自身ご兄弟いらっしゃる？
はい、姉がおります。
お姉様、はい。
はい、
お姉様おいくつ？
53歳です。
53歳。お姉様もご結婚はされてんでしょ？
いえ、姉は結婚しておらず、実家に、父と母と3
ああ、
人で同居しております。
なるほど、なるほど。そうすると、お母様はおいくつ？
母は78です。
お姉様とお三人ですよね。そうすると同居
は
さ
い。
れてんの。の中のお父様のことについて今日お話ですよね。はい。どうぞ。
父が、1ヶ月ほど前ぐらいから、
はい。
携帯の方に迷惑メールが大量に送られてきていて、で、そこの、中の一つに、なんかネット詐欺に、会っているようなことが分かりまして、
はい。
自分のスマホに送られてきた迷惑メールに父自身が返信をしていて、で、なおかつメールの内容でお金に困ってるとか病気であるとかっていうようなことがあったらしく、コンビニでできるネット支払いみたいな、そういう形のものを使ってお金も振り込んでいたみたいで、
はい。はい。はい。
はい、そういうことがありまして、で、お金を振り込んだり、そのメールに対して返信をするっていうことは詐欺だからやってはいけないって言って、父にも、話はしたんですけれども、分かってはいるけれども、お金を振り込んでいるのかいうことを全く聞かなくてですね。で、発覚からも1週間以内に、お金をコンビニの方から払い込んでいたりっていうことが、明細とかが部屋から出てきて分かったっていうことがありまして、アドレスを変更して、その迷惑メールが来ないようにしようっていうことで、電話会社の方に、20日ぐらい前に変更手続きと、その迷惑メールについてちょっと相談をしに、携帯会社の方に行ったんですけれども、まあ、アドレスはその時に変更して、で、実はその時に、そのメールの相手の方に、氏名と住所、あと、自分の銀行口座の口座番号と、あと、保険証の写真撮ったものを添付して、それを送っていたことが分かって、っていう状態で、で、今現在に見る限り迷惑メールみたいなのは来てはいないみたいなんですけれども、正直そのお金を振り込んだ明細と、保険証のコピーとかを送っていたメールっていうのを私が見たということは、父には、実は言っていなくて、父自身もそれが娘である私に分かっているっていうことが知らない状況なんですね。で、78になる母がちょっと去年、脳梗塞になって倒れまして、まあ元気ではいるんですけれども、やっぱりその後遺症でちょっと体に麻痺が残ったりしていて、リハビリしていたりして、父が母の、面倒を今介護をしているっていう状況があって、やはりその母の手前、そういうことをあまり公にしてしまうのも、父のプライド的にもどうなのかっていうのが、いろいろこう考えたら、やっぱりちょっとまだ本人には言い切れていなくて、正直、どこに相談していいのか、こう、その話をこう、していていいのかっていうのが、ちょっと私自身わからなくて、で、ご相談した次第です。
はい。まずですね、その迷惑メールというのの内容はご覧になってました？
最近連絡ないけどどうしてますかみたいな、友達を装うみたいな、そういう感じのメールだったんですね。
お父様はこの方をご存じないの？
あの知り合いって聞いても、いや全く知らない人、
知らない人、まず
言ってます、はい、
それが第一ね、
はい、
お金をくださいっていうのが困っているからっていう話、
父が言うにはいわゆる白血病になってその治療費に困っていて、ちょっとお金をこう、
あのそのメール内容あなたは見てないんですね。
あ、見てないです。父から の、 あの説明でしか聞いてないです。
わかりました。
はい、
それからですね、これお支払いはいくらぐらい今までに払われたんでしょう。
トータルで、10万近くぐらいは。
払い込みのデータをご覧になったの？
コンビニでの支払い明細みたいな感じで紙に、印字されたものも確認しました。
確認されてんのね。
あ、はい。
でこのことについて、
はい、
まあ、お母様は先ほどの理由でお母様には知らせてないですよね。
はい、知らせてないです。
はい、でお姉様が同居されてますよね。
はい、
お姉様はご存知ですか。
はい、姉には相談しています。
でお姉様のご意見では、
私と姉と父とで3人でそのメールについてそういうふうにお金を振り込んだりっていうのも話し合いの場をこう持ったりもしたんですけれども、それでもダメで、やはりこうしかるべくどこかこう相談できるところにした方がいいんではないかっていう話で、話してはいます。
わかりました。でその相談相手として一応どうしたらいいでしょうということで今回こちらへお電話を下したということですよね。
はい、
はいはい、今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきお聞きしていて一番心配だったのは、
はい、
銀行口座の情報だとか、
はい、
保険証の情報を送っちゃってるんですか。メールで
送っていました。
これはどこで知ったんですか。
はい、その20日ほど前に携帯会社の方にアドレス変更に私と父とで、はい、行きまして、
はい、
でその時にいろいろそのスマホを操作するのに、うん、私が代わりに操作をしていて、でその時に受信メールを確認したら、保険証の情報を送りますっていう宛名が入っていたので開いたら、送っていたという
送信メールね。
そうです、うん、送信、あ、そうです、送信メールです、うん、
それはだけどすごく大変なことなので、
はい、
で口座は見てないんですか。お父さんに言ってないってことは確認もしてないってことだ。
はい、私自身は確認できていません。
でなんでこの話から入ったかっていうと、
はい、
それが一番急を要する事項だと思ったので、
はい、
抜かれてたら犯罪はもう進んでるっていうことだし、はい、それはちょっと本当に大丈夫かってことを確認することと、
はい、
もしそこにお金がいっぱい入ってるんだったら、
はい、
動かした方がいいですよね。新しい口座作ってもいいし、他に口座があるならそっちにお金移してもいいし、
はい、
そこが何か被害を受けないような対応を支給した方がいいですよね。
あ、はい。
うん。それがまずちょっと気になった点なんで最初にお話をしました。はい、それで、お父さんにはどこまでどういう話をしたんですか？その、今の銀行の話はしてないって言うんだけど、お姉さんやお父さんと話をしたってさっきおっしゃってましたよね。
はい、最初になぜそのお金を振り込もうとしてるかっていうのが分かったかって言ったら、
はい、
コンビニでの支払い方のやり方が分からなくて、
はい、
私にその、こういう払い込み方法があるんだけども教えてくれないかと私に聞いてきたんですね。
はい、
でそれでどうしてそんなのが必要なのっていうところからことが発覚して、でその相談をされた時点で、いやもうそれは、詐欺だから、絶対にそれでお金を払い込んではいけないんだよっていう話をして、で本人には、やり方も教えなかったんです、
うん、
でその後すぐに姉の方にこういうことがあったっていうふうに相談をしていたら、
うん、
まあ払い込み方法を教えてほしいって言って相談を受けた多分 2,3 日後にはもう、うん、そのコンビニで払い込めるようになっていて、払い込んでいた、はい、
それさっきおっしゃってたそれが発覚後1週間以内に払い込んでいたとおっしゃってたのが今の話ね。
金を払い込んでいたということが分かってから、私と姉と父の3人で話し合いの場を持ったんですが、うん、どうしてもやっぱりその場でお金を払い込んでるでしょっていう事実をちょっと突きつけられなくて、でとりあえずそのお金を払い込んだりはしていないよねっていう確認でしかちょっとできなかったというの
が。でお父さんは何て言ったの？
払い込んでいないっていうふうに。
じゃあ本当に聞きたいのは、じゃあなんで払い込んでるでしょって突きつけられなかったの？払い込んでないんですよねって言われて、払い込んでないよって言われて、あ、そうなのって終わっちゃったんですか？
はい。
いや、あの別に責めてるわけじゃなくて。
すいません。それ以上も何かちょっと、どうしても、
かわいそうになっちゃったの？
話そうと思えば話せると思います。
うん、これ話さないと話始まらないから。
はい。
で、まず話して、認知機能に問題があるんだったら、
はい、
ここからが一つの、アドバイスになるんですけれども、
はい、
財産はあるんだけど、それをちゃんと管理する能力がなかったりする方が出てくるわけですよね。
はい、
でそうした時に、その人の生活や財産を守るために、
はい、
成年後見制度というのを家庭裁判所の管轄で作って、はい、申し立てをして、成年後見というのは一番そのカバーする範囲が広いんですね。裁判所がじゃあこれは成年後見ですねとか補佐ですねとかいうことで決定をするんです、
はいはい、
でそういう形で、一番その認知機能が衰えているねということになったら成年後見人という人がついて法定代理人ということになるんですけど、本人に代わって財産管理をするっていうことになるんですね、
はいはい、
成年後見制度の対象になるかどうかはちょっとわからないというか微妙ですよね。
あ、はい、
でだとするともしそういう制度に乗らない能力がちゃんとしてるんだったら、はい、お母さんあまり心配かけたくないってことであれば、あなたたち姉妹お子さん2人でね、お父さんとちゃんと話さなくちゃいけないっていうことになりますよね。
はい、
そういう話をしたらわかるのかな。
わかると思うんですけれども、
うん、でこういうのがあるんだよだけじゃなくて、そういうのが載っている、
はい、
その雑誌でも新聞でも、
はい
ネットの記事でもいいから、いっぱいあるじゃないですか、はい、今こういう詐欺が横行しているって、はい、こんな風にあるんだよと信用できる情報を見せてあげて、
はい、
もう典型的だと思うから、
はい、
まさにこれ でしょっていう感じで、
はい、
だからやめないとと、
はい、
それから最初に申し上げた保険証とか銀行口座の情報を見知らぬ人に教えちゃうってのはこんな危ないことないじゃないですか、
はい、
ちょっとそこは心配なんですけど、
認
知機能に関しても、
はいはい、
それやったらどんなに危ないことが起きるのかっていうことも、なんかできるだけ分かりやすい情報を示してあげてね。
はい。
でそれでお父さんがちゃんと判断できるんだったらやめるだろうし、
はい。はい、
それでも続けちゃうということになったら、それこそさっき言った成年後見の申し立て考えなきゃいけないっていうことになりますよね。
わかりました。
と思いますけど。
はい。まずはちょっと話をきちんとしたいと思います。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい、はい、ありがとうございます。
ということなので、
はいはい、
なんか親子で遠慮して躊躇してる場合じゃないと思います。
はい、
結局これって警察や何かにも、
はい、
ある時点では知らせた方がいいかもしれない。
わかりました。
はい。じゃあそういうことで。
あ、はい。
うん。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、はい、失礼いたします。ありがとうございました。